今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第15章25節から32節です。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました、無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。以上であります。今年一年も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられましたことを心から主に感謝いたします。今年最後の礼拝は有名なルカによる福音書の放蕩息子の話、その後半部から共に聞きたいと思います。この放蕩息子の話は、ある人に息子が2人いたと語り始められています。つまりこれは2人の息子たちの物語なのであって、弟息子の話が前半に、そして25節以下の後半に兄息子の話が語られています。前回クリスマスの前に弟息子について聞いてきましたが、そこには自分を裏切り自分の元から出て行き、己の思うままに生きて滅びへと向かっていた弟息子と、そして彼が再び自分のもとへと、そして命のもとへと帰ってくることを待ちわびる父親の姿が描かれていました。そして私たちもまた帰ってくることを待ちわびられ、ボロボロになったまま抱きしめられたものであることを思い起こし、同時に主なる神様と共に今神様から離れているすべての人のことを神の愛で待ち続けていくことを教えられました。そして今日の箇所は、その父親が弟息子を全く咎めることなく前と変わらぬ息子として迎え入れ、彼が帰ってきたことを喜び祝う宴会を始めたところから始まります。後半の冒頭の25節に、ところで兄の方は畑にいたがとあります。この最初の一言が兄息子の姿を明確に描き出しています。彼は弟は正反対の生活をしているのです。父の家にいて父の仕事を手伝い、毎日畑に出て真面目に勤勉に農作業に勤しんでいるのです。まあ、絵に描いた孝行息子ではないでしょうか。彼らの家庭を知る人々はきっと以降同行にこう言っていたことでしょう。あの家の二人の息子はなんと対照的なことか。弟はどうしようもないドラ息子だが、 兄は真面目で立派な高校息子だ。あそこの親父さんも長男のことはさぞ自慢に思っていることだろう。さて、その日もこの兄は畑に出て一日働き、くたくたになって帰ってきました。すると家の中から音楽や踊りのざわめきが聞こえています。何やら宴会が行われている様子です。しもべの一人に、これは一体何事かと尋ねると、弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。とのことです。それを聞いた兄は、怒って家に入ろうとしなかったとあります。彼はなぜ、また何をそんなに怒っていたのでしょうか。それは、なだめに出てきた父に対して、彼が語った29節以下の言葉に示されています。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの信条を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほぐっておやりになる。こう言ったわけですね。この兄の気持ちについて、皆様はどのように思われるでしょうか。私などは、兄がそういう気持ちもわかるなと思ってしまいます。しかし、確かに気持ちはわかるのですが、彼が言っているのは本当に正しいことなのでしょうか。それが今日の私たちへの問いです。ここで改めて今日の箇所の背景を思い起こしたいのですが、それは15章の冒頭に語られていたことです。徴税人や罪人たちがイエス様のもとに集まってきて、イエス様が彼らと一緒に食事をしています。そしてそれを見たファリサイ派の人々や律法学者たちが、そのことを神の教えを語る者としてふさわしくない、こう批判したのであります。そしてその批判に対する応答として、15章の3つの例え話が語られています。その文脈を考えるなら、この話における弟息子、放蕩息子は徴税人や罪人たちのことを表しており、兄息子はファリサイ派や律法学者たちのことを表しているということになります。そして今日の兄息子の言葉は2節のこの人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているというファリサイ派や律法学者たちのイエス様に対する批判の言葉と重なり合っているのです。そのように考えますと、兄が何年も父に仕えてその間、言いつけに背いたことは一度もありませんと言っていることは、これは言うならば、私は生まれた時からのユダヤ人で、律法について厳しい教育を受け、熱心に神に仕えていました。罪を犯したことは一度もありません。と、ファリサイ派や律法学者たちが言っていることと同じです。この律法学者たち、彼らは確かに真剣に、真面目に、熱心に神様に仕えて生きていました。ですね。彼らは神の掟である律法を、その一点一角までしっかり守ろうとし、生活に当てはめる規則を設けて、それを自分たちだけでなく他の人たちにも守らせようとし、さらに守らない人たちを糾弾し、彼らから自分たちを分離したものとした、そういう人たちでした。それは私たちの信仰に当てはめて言うならば、敬虔なクリスチャンとして信仰生活を送り、あらゆる罪から自分を避け、 人よりもたくさん奉仕と献金をし、社会的にもあの人は素晴らしい人と呼ばれる、そういう人だと言えるでしょう。もちろん熱心に奉仕すること、礼拝生活を正しく守ること、献金を捧げること、罪に注意し避けて生活すること、そして社会的にも良い評判を得ることは決して間違ったことではありません。聖書もそのようにしなさいと記しています。しかしここでイエス様が指摘されているのは、罪を犯したことがない者として自分を人よりも正しい者、優れている者、清い者とし、自らを人を評価し判断する者、さらには裁く者としていることなのであります。これがですね、イエス様が注意するように指摘している第一点であります。またこのような人は自分に与えられた恵みと憐れみについて気づかない人でもあります。これが第二点ですね。兄は続いてこうも言っています。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。それなのにというこの言葉に彼の思いが凝縮されています。ここに込められているのは、自分は父に、言い換えますと神様に一生懸命仕えている、熱心に信仰に励んでいる、それなのに神様はその自分の努力にちゃんと報いてくれていないこういう思いです。もちろん彼は父の息子として何不自由なく生活をし、良い着物を着、多くのしもべたちを差配し、父親の財産を管理するという重要な働きをしていました。しかしこの時彼は父親が彼に注いでいる信頼と愛情と恵みに一切気づこうとせず、父は私に対して何もしてくれない自分のことを大切にしてくれないと父親、つまり神様に不平を言っているのです。さらに第3点として、このような人は他者のことを受け入れることができずに排除しようとします。そのことは兄の言葉にまたよく現れています。30節に、ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほぐっておやりになる。兄はあなたのあの息子がと言っています。自分の弟のことをもう弟は呼びたくないですね。そこには父に対する不満と弟への憎悪が込められています。あなたはあれを息子として迎えるつもりかもしれませんが、私はあいつを家族の一員と認める気はありません。そういう思いです。ファリサイ派や律法学者たちは徴税人や罪人たちに対してそういう思いを抱いていました。あんな奴らは神様の下での兄弟とは認めないという、そういう思いです。そのようにして彼らは同じ神の民であり、家族兄弟であるはずの人々との関係を断ち切っているのです。このようにここで描かれている兄は、自分は正しいと高慢になり、神様の恵みに気づくことがなく、その結果弟ですらも憎しみの対象として排除しようとする姿として描かれているのです。そしてそれこそが ファリサイ派や立法学者たちの姿なのだと指摘しているのです。このようにこの兄息子の言葉にはファリサイ派の人たちが、そして時には私たちが神様に対して不満と怒りを抱くと同時に、隣人に対しても怒り、憎しみ、嫉妬を覚え、良い関係を失っていく様子が身につまされる仕方で描き出されています。兄は怒って家に入ろうとしないとあります。今やこの家族に起こっているのは、帰ってきた放蕩息子である弟が家の中で宴会の席についており、兄は外にいてそれに加わろうとしないということです。つまり神様が催してくださる盛大な宴会への招きを受け入れて、その席に着くことが、つまり救いに預かること、それができたのは弟であり、兄はその招きをですね、救いへの招きを拒んでいるのだ、そう語っているのであります。しかし物語はそこで終わりません。弟息子が帰ってきたことを喜ぶ父親は、怒って家に入ろうとしない兄のところに来てなだめます。兄のところに出てくる父の姿は、前半の20節でボロボロの姿になって帰ってきた弟息子のところに走り寄った姿と重なっています。神様はご自分の家を出て、罪によって失われてしまっている私たち罪人のところに来てくださると同時に、自分の自尊心と怒り、まあ、言い換えれば罪に縛られている兄、そしてこれもまた私たちのところにも来てくださり、神様の深い憐れみを示してくださるのであります。31節以下にその言葉が記されています。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。これこそが兄が父のそばにいてずっと受け取っていた恵みではないでしょうか。父は兄を愛し、私のものは全部お前のものだと言ってくださるのです。それほど愛され、信頼され、任されている関係、それこそが神の子とされる恵みなのです。兄は父親を裏切って出て行き、放蕩の限りを尽くして父から受け取った財産を失って戻ってきた弟のことを、父親に代わって怒っていたと、まあ、そう思っていたのですが、父が示されたのは憐れみの心なんですね。そしてお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかと、父と同じように憐れみの心を示すように、それこそが神の子の姿であることを示されたのであります。兄は怒りと自らが与えられている恵みを見失って、自らの怒りによって滅びに至ろうとしていたのですが、やはり父なる神の憐れみが示されることで恵みに気づかされ、神の憐れみに共に生きることへと促されているのです。これがまさに、これこそが神の子の生き方なのであります。この物語全体を通して、兄にも弟にも示されている父の憐れみ、神様の憐れみの心が示されていることがイエス様によって教えられました。この心は今私たちにも示されています。それは一人の罪人が悔い改めてイエス様の救いに預かり、洗礼を受けて教会に加わる 得られることを喜び祝う神様の祝宴です。そして時に自らの罪によって神様の恵みを忘れてしまい、自らの心によって神様から離れてしまう、そういう私たちをも招いてくださる神様の憐れみの心なのであります。そして私たちはいつもこの神様の恵みに招かれているのであります。今年一年を振り返る年末、私たちもの心もこの神様の憐れみの心で満たされたいと思います。いろいろなことがありました。しかし、どんな時も主が共にいてくださり、主がすべての必要を満たしてくださり、そして私たちが罪によって滅びるものではなく、主の恵みと慈しみをたくさん与えられる神の子として歩んできたことを改めて感謝したいと思います。そして新しい年も主の愛の大きさに目を向け、注がれている恵みの大きさに感謝し、主の憐れみの深さに自らの心を委ねて歩んでいきたいと心から願います。来年も主の祝宴の喜びを共に礼拝で分かち合ってまいりましょう。祈りを捧げます。憐れみに富みたもう、私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたはあなたの御前に罪を犯し、あなたから出て行った弟息子を迎え入れれる父親のように、そして自らの心と違うと怒りをあらわにし、あなたの恵みを見失ってしまう兄息子のように、その私たち自身の心も時にあなたから離れ去り、時にあなたの恵みを見失う、そのような私たちをいつも憐れみの心を持って迎え入れてくださいます。幸いを覚えて心から感謝いたします。その憐れみの心こそ私たちがあなたと共にある恵みを覚えることであり、そしてあなたの御前に感謝と喜びを持って生きるものであることを保たせてくださいます。本当に感謝いたします。どうぞそのあなたの憐れみを常に忘れず、あなたの憐れみの心を自らの心としていくことができますように、どうぞ私たちも恵みに、あなたの恵みに目を向け、そして怒りに遅く、そしてあなたへの賛美に生きるものとして歩ませてください。また私たちの周りにもたくさんの悲しみや苦しみの中にいる人たちがいます。どうぞそのお一人お一人にもあなたの恵みが向けられていることを伝えていくことができますように、そして共に神様の祝宴に招かれていることを伝えていくことができますように、このような私たちをもお持ちください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。